存在雑貨店。さあ、今週も始まりました存在雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんと岩田さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平と
岩田です。
いらっしゃいませお二方。
毎度どうも。
さあ、8月27日は何の日？
え？
全然ピンとこない。
それはその反応ですよね。何にもヒントないもの。
うん。
8月27日。
ある食べ物の日です。
食べ物？
冷たいやつ。
冷たい？食べ物？
アイスっぽいやつ。ほら見ろ。今下手だ。
ジェラート。
ほらもう。本当にね、台本ないんですよ。
だってアイスの日もかき氷の日もなんだか1ヶ月ぐらい前にあったような気がして
残ってるのはもうジェラートくらいしかないと。
ですが
お手つきですよ下田屋さん。びっくりしたもんだよ。最後まで聞かないと。なぜ聞いてくださいちゃんと。なぜ8月27日はジェラートの日なんでしょう。
ジェラート
その間悩んでる間にですね、ジェラート豆知識をいきましょうか。ジェラートはですね、いつから食べられているかと言いますと、旧約聖書の時代から食べられているんですね。なんと旧約聖書の中にもジェラートらしき食べ物が出てくるんですよ。
ジェラート
って、ジュリアスシーザーやね、ネロも食べていたんですよ。さあ、なぜ
なんでジェラート、わかりません。
詐欺、
うん、わか
る。これはですね、
うん、
映画ローマの休日のアメリカでの公開日、1953年8月27日にちなんで、アメリカとは一切関係なく日本ジェラート協会が定めました。
わかりませんそんなの。
というわけでございまして、本日はですね、ジェラートも出てくるけれども、ジェラートの話題ではなく、映画ローマの休日
そっち、
こちらのお話をしてみたいと思います。僕のフェイバリット映画の一つ。
うん、
基本的にロマンチックなの好きなので、この映画を見てロマンチックな気分に浸りたい、そして皆さんに見ていただいて浸っていただきたい、まだね見たことない方も意外といらっしゃるんじゃないかと思うんですよ。名作ってね、有名で、あ、すごくいい作品なのねっていう評判だけ通ってて、実際見たことないよって方結構多いと思うので、今日これで興味を持っていただいてご覧いただけるといいんではないかと思います。
はい、
それではそろそろ始めてまいりましょう。今週も存内雑貨店へいらっしゃいませ。さあ、そういうわけでございまして、
はい、
映画ローマの休日についてお話をしてまいりますけれども、お二人はローマの休日ご覧になったことございます？
あります。
ないです。
お
断片的にしか見てないです。
じゃあ今日はもうこの話を聞いて下平さんが見たいわって思っていただきたい。
うん、
多分ね、見たいわって思いますよ。僕が今日話をしてるってことさえ忘れていただければ、和田成分を除いていただければ、 あら素敵な映画じゃないってきっと思っていただけるので、
うん、
じゃああらすじからご紹介しておきましょうかね一応ね、
はい、
ただご安心ください、ネタバレはしません、
うん、
あのネタバレが大嫌いなのでどれぐらい嫌いかというとですね、映画に行くときに予告編すら見ないあの大体面白いかなっていうのはそろそろ勘で分かってくるだけの経験は積んでおりますので、
うんうん、
できるだけ予告編も見ずに行きます。でたまにね外すんですよ、
うんうんうん、
それもまた一興とね、うん、でローマの休日のあらすじを話しておきますと、ですね、ヨーロッパのある小さい国にお姫様がいらっしゃるんですね、
うん、
お名前をねアン王女っておっしゃるんですけども、うん、この方が親善のためにヨーロッパ各国を巡ってます、
うん、
でね王女様はね親善のためにね巡ってますんでスケジュールがきちきちでね、うん、大変な生活を送ってるんですよ、うん、今日はこの国今日はこの国何時から何時は何やってとか全部決まってるんですね。でストレスを溜め込んでしまって彼女はですねイタリアローマに来た時にとうとう耐えられなくなってお付きの者侍従たちにね当たり散らすんですね。私はいつもこんな生活をしても大変よって言って、
うん、
でもね周りの人間は彼女をね人形扱いするんですよ、
うん、
で、はいはいって聞いて特にね次女お付きの女性の方ね、
うん、
この方はねはいはいって聞いて医者を呼んで鎮静剤を注射させます、
うん、
それでもね意を決した王女様アン王女は大使館をね夜中にこっそり抜け出すんですね、
うん、
でもね鎮静剤の影響が残っててうっかり町のベンチで寝てしまうんです、
うん、
ローマの町のベンチで寝るのは危険だと思うけれどもでそこにねたまたま通りかかったグレゴリー・テックさんが演じるアメリカ人新聞記者がですね彼女を自分のアパートに連れ帰るんです、
うん、
誘拐では
誘拐じゃないのあの下心とかもあのなかったと思いたい、
うん
まあ、とってもねアン王女お若いので、
うん、
子供がこんなところで何やってんだっていう感じで連れて帰ってあげるんですよ危ないよって言って、
ね、保護ということですね。
そうですそうです。で翌朝目が覚めてみるとねどうも彼女がその小国某国のお姫様であるらしいってことに新聞記者が気づくんですね。グレゴリー・ペック演じる新聞記者が、
うん、
でこれはスクープをものにするチャンスと、
うん、
で彼はアン王女を街に連れ出して案内してあげてその様子をね友人のカメラマンに撮影させるんですよ、
うんうんうん、
でそれやってるうちに最初はスクープ狙いだったんだけどもだんだんね彼はアン王女に惹かれ始めてしまうんですね。でアン王女の方でも彼に惹かれ始めてしまってところが彼女がローマを離れなければならない時が刻一刻と近づいてきて、
うん、
ここから先はビデオでお楽しみください、
うん、
もうねキュンキュンする
お
っていうこの傑作、
うん、
もうね大好きっていうもうナンバーワンだっていう風にね名前を挙げる方もたくさんいる映画史に残る傑作なんですが、
うん、
撮影されたのはね1952年、
うん、
で公開が1953年の8月27日アメリカ、
うん、
でね全編イタリアロケなんですよ、
うん、
まあそりゃそうでしょローマの休日なんだからって思うかもしれませんけども、
うん、
今なかなかねロケって実は少なくなってきていて、
うん、
あの背景を、ね、CG で合成できるようになっちゃったり、
うんうん
ね、ロケできる場所っていうのもだんだんだんだん、ね、限られてきてしまってるので、
うん、
この全編イタリアロケっていうのも今では貴重なものになってます、
うん、
でなんで、ね、イタリアでロケしたかっていうともちろんねロケーションシチュエーションが良かったっていうのとイタリアにはねいい技術者がたくさん揃ってたんですね映画技術者が。であと人件費が安い、
うんうん、
それからね今日本もやろうとしてますけどもクールジャパンなんつって、
うん、
イタリアがね国を挙げて映画産業に力を入れていたんですよ、
うん、
今でもいろんな映画見に行くと最後の方にねあの例えばニューヨークだとニューヨークラブズシネマとかって出てくるのかな、うん、あの各都市に映画を誘致したり映画産業を後押しするっていうような事務局があったりして、
うん、
でそれに最後にねスペシャルサンクスみたいな感じであの映画の最後のロールアップしていくところに出たりしますけども、
うん
イタリアはねこの頃からそれをやってるんですね。
うーん
でイタリアロケで撮影をしたんですが、
うん、
この年は、
うん、
イタリア史上最も暑い夏でして別名地獄の夏と呼ばれる1952年だったんですね。 ここでね、そんなラブロマンスを撮影してたわけですよ。
うん。
でもちろんね、そのラブロマンスね、演じながら汗ダックダックかいてるとがっかりでしょ、
うんうんうん、
だからね、汗一つも流さずに撮影してるんですね、
うんうん、
まあメイクさんとかね大変だったと思います、
うん、
さらに大変だったのはね、この猛暑の中撮影した監督さんがね、
うん、
撮影に時間がかかることで有名なウィリアム・ワイラーっていう方なんですよ、
うん、
この方ね、むちゃむちゃ時間かかるの撮影に、うん、同じシーンをね、何度も何度も何度も何度も撮るんですよ、
うん、
例えばね、下平さんもおそらく知ってると思うんですけども、
うん、
のジェラートを食べるシーンってわかります？
はい、
お姫様とね、その新聞記者がスペイン広場階段でね、はい
はい、うん、
ジェラートを食べるんです2人で、
うんうん、
これ劇中ではね2分しかないシーンなんですよ、
うんうん
うんうん、
撮影どれくらいかけたと思います？何時間？
え？何時間？
何時間？撮影ね、
うん、
3時間かかってる、
2分のために。
そうなんですよ、わずか2分のために撮影3時間。で、難しいシーンじゃないと思うんですよ、ジェラート食べるって、
うん、
よっぽどね、俳優さんがおちょこちょいでね、
うん、
もう食べようとするためにポテって落っこっちゃうとか鼻についちゃうとかっていう、
うんうん、
そういう人だったらわかるけども、それほど難しいシーンではないにもかかわらず、こっちから撮ったりあっちから撮ったりっていうのをやって3時間かかってます。で、これね、後ろに教会が映ってるんですけど、
うん、
教会の時計がね、よーく見てるとカットが切り替わるたんびにね、時計の針がポンポン動いてるの。
へ
ー。で、これさすがにファンもね、目つけちゃって、あれおかしいぞってことになってるので、今発売されているデジタルリマスター版では修正されてます。
へー。
いや、こんなところにもね、デジタル技術が利用されてるんですね、
うん、
で、それからね、これもね、有名な CM なんかでも時々使われるシーン、
うん、
ローマ市内をね、2人乗りのスクーターベスパっていうので走り回るシーン、うんうんうん、
はい、
これね、劇中では3分なんですよ、
うん、
さあ、撮影にはどれぐらいかかったでしょう、劇中で3分間のシーン、
5時間、
うん、
5時間。ローマの休日をご覧になったことのある岩田さんは、
もうちょいかな、7時間ぐらいか。
7時間。2人ともね、今日は気持ちがいい、その勢いでいきましょう。その調子でいこう。撮影は6日間かかってます。
なんで？
もうね、
3分でしょ。
理由はわからない。ウィリアム・ワイラー監督に聞いてください。気に入らなかったんでしょ、何かが、
ま
あ、もしかしたらね、後ろに映っちゃいけないもん映っちゃったとか、なんか光の加減が気に入らないとかあったのかもしれませんけども、劇中3分のシーンが撮影は6日かかってます。で、主演の方、まあ、さっきね、うん、グレゴリー・ペックという新聞記者の役の人がって言いましたけども、アン王女を演じたのはもう、
うん、
これはもう有名な、
うん、
僕の天使と言ってもいい、オードリー・ヘップバーンさん、
うん、
かわいらしいじゃないですか。異論は認める、ね、好き嫌いはあるのは知っている、うん、だけどもオードリー・ヘップバーンはかわいいじゃないですか、
うん、
このオードリー・ヘップバーンは大根役者だったんですね、
うん、
実はですね、あんまりお上手じゃなかったらしいんですね、演技がね、
うん、
で、そもそもね、オードリー・ヘップバーンはこの映画の主役には考えられてなかったんです。
へえ。
最初ね、主役主演にね、考えられたのはエリザベス・テイラーさん。 お分かりになりますかね、ちょっとイメージ全く違うんですけども、
うん、
で、最初それでオファーしたら、あまりにね、もうその当時から有名な女優さんなので、うん、あまりにギャラが高くってスタジオがね、許可出せなかったんですよ、
うん、
で、新しい候補者探してるうちに、映画業界ではもうほとんど無名だったオードリー・ヘップバーンに白羽の矢が立ちます、
うん、
ところがね、時代はこれエリザベス・テイラーとかね、そういった肉感的な女性が好まれていた頃なので、
うん、
オードリー・ヘップバーンね、ガリガリなんですよ、
うんうん、
だからあんまりいいと思われたんですね、
うん、
エリザベス・テイラーってね、ご存じない方もいらっしゃ、まあ、昔の方ですんでね、
うん、
ね、有名なところでは1963年の映画クレオパトラの主演の人、
うん、
だいたいクレオパトラって言って映像に出てくるのはこの人、
うん、
むっちりしてる方、
うん、
あと時代的にはね、マリリン・モンローとかね、
うんうんうん、
この時代で、ここに ガリガリのオードリー・ヘッパーが出てきちゃったのでどうかなとは思われたし、演技もねやっぱり下手だったんですよ、
うん、
なのになぜ採用されたかと、
はいはい、
あの映画のオーディションってね何段階かあって、まず書類選考があって写真選考があってその後演技選考があってスクリーンテストがあってと、
うん、
で実際にスクリーンに映すとこまでやるんですね、
うんうん、
でねオードリー・ヘップバーンねテストでガチガチに緊張してたんですって、
うんうん、
でただでさえあんまり上手じゃないのに緊張して全くいい演技ができなかったらしいんですよこの時のオーディション、
うん、
でところがねはいはいもういいよ OK おしまいおしまいって言われた瞬間に緊張が解けて、
うんうん
パッと笑顔になったんですって。
うーん
でその笑顔が誰もが知ってる彼女のあのスマイルだったんですよ、
うん、
でこの笑顔はいいじゃないかってことで合格になりました。
お
で、まあ、演技うまくはなかったんですけども、うん、むしろそれがよくって、
うん、
役柄がねヨーロッパのとある小国のお姫様役なので、
うん、
アメリカなまりがあったら困るんですよ、
うんうんうん、
でちょっとね浮世離れしてる感じ、
うんうん、
我々アニメ好きな人間でいうところのねあの棒読みする声優さんのことを、ね、棒声優とか言いますけども
、
いい意味での棒、
うん、
良い棒と言われるやつですねあの良い大根だったんです彼女、
うん、
でオードリー・ヘップバーンってねベルギー出身のイギリス人なんですって、
うん、
だからアメリカン・イングリッシュじゃないんですねちっともでそれでもね実際撮影していくと、まあ、あんまり上手くないシーンがいっぱいあって、
うん
で重要なシーンでね悩んじゃうんですよ監督と相手役のグレゴリー・ペックさんが、
うん、
でこれどうするかだって悩んだシーンが真実の口っていうシーンがありまして、
うんうん、
これもね下平さんご存知じゃないかなシーンとしては、
うん、
あの壁面にね
そう、う
んうん、岩の壁面にこう顔が彫ってあって、うん、口がねあってマンホールだか、うん、そこから水道で水が出るんだかっていう話を聞いたことありますが、うんうんその口が掘ってあって口に手を入れると嘘つきは噛まれちゃうと、
うん、
で嘘つきじゃない人間は噛まれないっていう伝説のね真実の口っていうのがあるんですよ、
うん、
でここでねなんとかしてオードリー・ヘップバーンの自然なリアクションを引き出したいと監督とグレゴリー・ペックは思ったんですね、うん、なのでね予定とは違う演技をグレゴリー・ペックはするんですよ。台本上はグレゴリー・ペックがその真実の口に手を入れるだけだったんですけども、
うん
ここでねグレゴリー・ペックがアドリブをかましましてね、
うん、
突然ね悲鳴を上げるんですよ。あー手挟まれたーって言って、
うん、
でそれを見たオードリー・ヘップバーンは慌ててグレゴリー・ペックの手を引っ張り出してあげようとするんですね、
うんうん、
でよいしょよいしょって引っ張って大丈夫大丈夫って言って引っ張り出してあげると手首から先がないんですよ、
うん、
グレゴリー・ペックがねスーツの中にしまってたんですね手を、
うん、
でオードリー・ヘップバーンはそれで本当にびっくりしちゃって顔を覆って立ち尽くすんです。なんてことって言ってそれ全部ね演技じゃないんですよ、でそうするとグレゴリー・ペックはニヤッと笑って冗談だよって言ってスーツの袖から手を出すんですね、
うん、
でオードリー・ヘッパー安心して何をもうって言って彼の胸をポンポンポンポンって叩いてそのまま胸に飛び込むんですよ、うん、あの可愛いシーンね、
うん、
演技じゃないのよ素なのよ。あんなことやられてごらんなさい。まあグレゴリーペック背が高くてオードリー・ヘッパーの背ちっちゃくてねあんなちっちゃい女の子に胸をトントントントンと叩かれたらもう、うん、男はイチコロですよ、
うん、
まあ逆にねどこのカップルがやったら何やってんだあいつらと思いますけどもそれがねアドリブでしかもオードリー・ヘッパーのリアクションは本物だっていうから、
うん、
こらねもう天性の素質を持ってたんでしょうね、
うん、
すごい。
でそういったまあ演技というかアドリブのリアクションっていうのもあって、
うん、
これはすごい女優さんだってことをグレゴリー・ペックは認めるんですね、
うん、
でねそれがね映画の冒頭にも翻って表されてるんです。映画の冒頭ねまずあパラマウントピクチャーで映画制作会社のロゴが出るんですね、
うん、
で次にね主演であるグレゴリー・ペックって名前が出るんですよ、
うん、
まあ、グレゴリー・ペックはもうその当時からね大俳優さんですので、
うん
でその後ね&イントロデューシングオードリー・ヘップバーンって出るんです。でイントロデューシングっていうのはだいたい新人の役者さんが出てくるときに、うんまあ、ご紹介しますよ新人ですよっていう意味でつけるんですけども、
うん、
でそのオードリー・ヘップバーンの後にイン・ウィリアム・ワイラーズ・プロダクションでようやく次にローマン・ホリデイっていう風に映画のタイトル出るんですね、
うん、
ほとんど初めて映画に出るような新人女優新人俳優の名前を、
うん
映画のタイトルの前に出すってね、
うん、
まずないんですよ、うん、しかもデカデカと一人で名前出るって、
うん、
でこれねどうしてもこうやってほしいって言ったのがグレゴリー・ペックなんですって。で最初はねグレゴリー・ペックの名前の下に、まあ、新人だしということでちっちゃくイントロデューシングオートリー・ヘップバーンって出す予定だったんですけども、
うん、
グレゴリー・ペックはね彼女は素晴らしいと、
うん、
僕なんかより絶対に大スターになるからもっと大きな扱いにすべきだって言って変更させたんですって。でその結果ローマの休日でオードリー・ヘップバーンはアカデミー主演女優賞、これアメリカですね、
うん、
それからイギリス英国アカデミー最優秀主演英国女優賞、それからゴールデングローブ主演女優賞を全部取ってます。そしてこうやって推してくれたグレゴリー・ペックとは亡くなるまで本当の親友だったそうです。さあさあお二方、
はい、
岩田さんはローマの休日の思い出が蘇りましたか？
蘇りましたね。
下平さんは見たくなってきましたか？
うん、前から見たいとは思ってましたけどより一層。
そんな下平さんに素敵なお知らせです。
お、
今ねローマの休日ね DVD なら500円とか下手すると200円か300円で買えるんですよ。
う
ん、
レンタルするぐらいだったら買っちゃえばいいのにと思いますけれども、
うん、
ここで私はですねローマの休日事件という事件に触れなくてはいけません。
事件？
あのねローマの休日の DVD500 円とかで売ってるのはね、
うん、
これもちろん理由があって著作権が切れたからなんですよ、
うん、
ただこの著作権切れたっていうのにはね少々複雑な経緯がありまして、
はい、
まずこの当時ローマの休日が公開された当時のアメリカの映画は基本的にね公開した年から50年で著作権が切れることになってるんですね。
うん、
ただし著作権表記が作品にある場合には、つまり誰が著作権持ってますよって映画の中に書いてある場合には70年に著作権が延長されます。
うん、
この普通書いてあるでしょうと思うとねローマの休日ねこの著作権表記ないんですよ。なのでアメリカではもう著作権が切れてるんです。で日本もね映画の著作権保護期間って50年だったので、
うん、
公開から50年経った年の2003年12月31日にローマの休日の著作権は切れたはずなんですね。
うん、
でそれでいろんなところが格安 DVD 発売したんですけども、ここでね複雑な事態が発生します。
うん
うんうん、日本はね2004年から映画の著作権保護期間を70年に延長するっていう法改正を行ってるんですよ。
うん、
でそれ以前に公開されたものであっても2004年1月1日にまだ著作権が切れていなければ、
うん、
保護期間が70年に延長されるんですね。
うん、
でも普通に考えればローマの休日は2003年12月21日に著作権切れてるので、
うん、
2004年1月1日に著作権が切れてなければっていうこれに引っかからないんですね。
うん
うん、そこでですねパラマウントピクチャーズはこういう謎理論を展開するんですね。アメリカでは確かに著作権切れてんだけども日本では切れてないと。だって2003年12月31日の24時って2004年1月1日の0時のことでしょと。だから2003年12月31日って2004年の1月1日なんだよって、完全に謎理論です。だからローマの休日の著作権切れてないって言うんですよ。だから70年に延長してって言って裁判を起こします。
うん、
ちょっと何言ってるかわからないと思いますけども、もちろん、裁判でこの言い分は却下されて、ローマの休日は今パブリックドメインになってます。
うん、
なので500円で買っても問題なしと。
うん、
ただねいろいろあるとは思うんですけど、
うん、
500円とかのやつね、
うん、
ちゃんとしたとこ作ってないケースが多いからあんまり映像とか音とか綺麗じゃないケースが多いですよ。だからねもし買うんだったらちゃんとしたところのやつ買った方がオードリー・ヘップバーンの美しさを堪能することができますよ。 で女性の側からすればね、グレゴリーペックのあのダンディーさ、かっこよさ、そして最後はっていうね、もうね最後まで話をしたいもうネタバレ全開トークをしたいだってこのシーンとこのシーン見比べてっていうのをね言いたいもん。まあ、ここで下平さんだけにお教えしますけども、最初にねあのダダこねて、こうヒステリー起こしてで鎮静剤打たれちゃってっていうシーン、周りにね侍従たちがいるんですよ、で最後やっぱり、最初はやっぱり子供なので、いやーもう見よもう3人集まって見るってなかなか難しいので我々ね、あの同時に DVD 再生しようほんであのねあのスカイプとか繋いどいて、ここ見てここやはり一旦停止って
配信ですか、
その解説をねやりたい、ネタバレトーク全開でやってみたいですね。そう、それからそう、もう一個忘れてた、そうそう、あのね著作権に関してね、あの今 TPP11 っていうのがね、あの成立しまして、小説や音楽の著作権法規範もこれまでの作者の死後50年から70年日本でも延長されますよっていうのがねほぼ半決まりになってますけども、なかなかねこの著作権の保護期間って難しい問題でね、長きゃいいってもんでもねなかったりするんですね、もちろん著作権はね適正に保護されないといけませんけども、小説なんかだと作者の死後50年今だとねあの保護されてるんですけども、これが70年になりますよってことなんですが、死後70年いるかいっていうのと、パブリックドメインになった方がね逆に多くの人に読まれて再版が進むっていう議論もあるんですね、なのでその辺は、70年にするっていうのはかの国のね顔色を伺いながら日本は決めてるわけですけどもいるのかななんていうのは、慎重なね議論が必要とされるんではないかなと思っております。さあ、じゃあそういうわけでございまして、オードリー・ヘッバーンの魅力にやられちゃってるという方々、ぜひメールをお寄せいただいて、甘酸っぱい思い出でもいいですよ、あの昔これをデートで見たのとかね、いいじゃないですか、恋バナを聞かせてください。自称オードリー・ヘップバーンさんいやもうお亡くなりになってるから来ることはない、あの間違えてオードリー春日さんから来る場合はあの却下しますからね、トゥースって言われてもごめんなさい、僕はどう反応していいかわからないのでその場合にはちょっとごめんなさいですけども、そういった方々からのメールをお待ちしておりますので、メールアドレスの宛先を下平さんからお願いします。
はい、この番組そんな居酒店は毎週水曜日の配信です。番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zaka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にもそんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組もお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダーゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。またツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方はそんない P sonnip で検索してみてください。
はい、ありがとうございました。
はい、
今ね映画館で午前10時の映画祭、もう10年近くなるんじゃないですか、朝10時からね、昔の名作を上映するっていうのをやってますし、そこではね映画料金もお安く見られますので、こういうのを利用して、やっぱね映画はねスクリーン大きいので見た方がいい、音もいい、特にねこれ僕の個人的な趣味ですけども、SF 映画はね劇場で見た方がいい。
確かにそれはそう思います。
緊迫感とかね、臨場感っていうんでしょうかね、それがね全然違うから、特に SF は、
画面が大きいんで没入感がすごいと思う。
それだ、
うん、
だって宇宙はそもそも無限に大きいんだから、
うん、
できるだけ大きいスクリーンで見た方がね、やっぱ音もね、劇場ってすごいですもん、
うんうん、
ですのでそういったところでぜひとも見ていただきたいですし、見に行ってきましたらば、はい、ぜひとも我々に教えていただきたい、うん、そんな皆さんの夏のいろんなとこ行ってきた情報もお待ちしております。
はい、
はい、
それではそんな居酒店、今週はここらで閉店のお時間といたします。そんな居酒店、お送りいたしましたのは和田と
下平と
岩田でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
久しぶりに下平さんがお待ちしておりますね。
寄れました。人の声聞いて寄れました。
そう、聞くと寄れるんですよね。
そうそうそう。
耳に神経いっちゃって口がお留守になるんですよね。
うん。聞いちゃって、あ、思って。
まだチャーミング下平ですよ。なんなの、あんたたちはそうやって。
何がですか、
最後にそうやってぶち込んでくる。岩田さんはセクシーさをぶち込んでくるし、下平さんはチャーミングさをぶち込んでくるし。